聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第50編16節から23節、旧約聖書の884ページになるかと思います。詩編第50編16節から23節、神は背く者に言われる。お前は私の掟を片端から唱え、私の契約を口にする。どういうつもりか。お前は私の諭しを憎み、私の言葉を捨てて顧みないではないか。盗人と見ればこれに組みし、姦淫を行う者の仲間になる。悪事は口に親しみ、欺きや舌を御している。座しては兄弟をそしり、同じ母の子を中傷する。お前はこのようなことをしている。私が黙していると思うのか。私がお前に似たものとみなすのか。罪状をお前の目の前に並べて、私はお前を責める。神を忘れる者よ、わきまえよ。さもなくば私はお前を裂く。お前を救える者はいない。告白を生贄として捧げる人は私を栄光に輝かすであろう。道を正す人に私は神の救いを示そう。続いて新約聖書使徒言行録第25章23節から27節、新約聖書の265ページになるかと思います。使徒言行録第25章23節から27節。翌日アグリッパとベルニケが清掃して到着し、聖人隊長たちや町の主だった人々と共に一見室に入ると、フェストスの命令でパウロが引き出された。そこでフェストスは言った。アグリッパ王並びに列席の諸君、この男をご覧なさい。ユダヤ人がこぞってもう生かしておくべきではないと叫び、エルサレムでもこの地でも私に訴え出ているのはこの男のことです。しかし彼が死罪に相当するようなことは何もしていないということが私には分かりました。ところがこの者自身が皇帝陛下に上訴したので護送することに決定しました。しかしこの者について確実なことは何も陛下に書き送ることができません。そこで諸君の前に、特にアグリッパを帰化の前に彼を引き出しました。よく取り調べてから何か書き送るようにしたいのです。囚人を護送するのにその罪状を示さないのは意に合わないと私には思われるからです。理に合わない、そんな言葉で締めくくられる本日の箇所でありました。そこでこの理に合わないという言葉に少し注目したのですけれども、類義語として思い浮かんだのは理不尽という言葉です。どちらも道理に外れているという意味では類義語である言えるようですけれども、何を背景に用いられるかで違いがあるようです。理不尽とは人間関係や感情から生じる不公平や不当な扱いを指すのに対して、理に合わないとは倫理的また客観的に見て筋が通らない、決まったことから逸れている、そんな感覚が伴うようであります。パウロが今受けている裁判の背景にはこの両方の意味が伴っています。理不尽な扱いであることはユダヤ人社会の反感からの訴えであることが考えられます。ユダヤ人たちからするとこれは神殿に関わる宗教的な扱いであると訴えるわけですけれども、具体的なパウロの過ちを指摘することはできないと言います。あえて言うならば、パウロがキリストの福音を語ることによって自分たちの側から回収者が出て悪影響を受けていると言ったことでありましょう。でもこれは決して罪に定められるようなことではありませんでした。それでもユダヤ人社会からすると人々を扇動して社会を混乱させる悪人だという扱いになっていくのです。それでも具体的な罪に定めることができないので、難癖をつけて犯罪者に仕立て上げて牢につなぎ、社会から抹殺しよう、 あわよくば死刑に処そう、そう試みているのです。これは極めて私的な感情に基づく裁判に他なりません。たとえ共同体全体で判断されたとしても、罪の事実はどこにもないわけですから、現状で言えば社会全体で冤罪を作り上げていると言われても仕方ないような危険な状況です。最初は理性が働いていた部分もあったかもしれませんけれども、本日の24節のフェストスの言葉を見ると、ユダヤ人がこぞっても生かしておくべきではないと叫び、エルサレムでもこの地でも私に訴え出ているのはこの男のことです、あるように、今ユダヤ人の敵意は殺意に変わり果てているのです。また理に合わないという点では、ここに至るまでに少しずつ修正されつつあるのではないかと思います。エルサレムで逮捕された際には弁解の余地なく鎖で縛られました。鞭打たれようとするようなところもあります。しかしパウロは生まれながらのローマ市民権を持つものであることが分かると、正規の手続きの中で向き合うとするローマの人々の姿が現れ始めます。ユダヤ人たちからすると、自分たちの思惑の中で一刻も早く判決を下し引き渡してほしい、そう願っている中でなかなか実現しない、妨げられている理由がローマ法における正式な裁判でありました。特に生まれながらのローマ市民は正規の裁判なしに断罪されることはありえなかったので、これに異を唱えることなどできないユダヤ人たちです。そしてユダヤ人たち自身が自分たちの訴えには確たる証拠がないということも知っていたはずです。末端にいる群衆はどうか分かりませんけれども、中心的な立場にある人々は皆パウロの罪の証拠がないこと、自分たちの思いからの罪をなすりつけようとしている、そういう状況であることは十分に分かっているはずです。なのでできる限り裁判を長引かせたくないのです。時間をかければかけるほど自分たちが不利になることが分かっているのです。法の秩序から外れた状況でしかパウロを断罪できないことを知っているのです。ここに理に合わない訴えの現実があります。そしてこの2点、理不尽また理に合わない裁きということについては、イエス・キリストの十字架の裁判に通じるところが多分にあると言えるでしょう。群衆からの訴えとそれにおもねった不正な裁判の現実です。そして共通して関わっているのはヘロデ一族です。ルカによる福音書の23章の6節から12節見るとこんなことが記されています。新約聖書の157ページになるかと思います。ルカによる福音書の第23章6節から12節、新約聖書の157ページの上の段の後半部分です。ルカによる福音書23章6節から12節。これを聞いたピラトは、この人はガリレア人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知ると、イエスをヘロデのもとに送った。ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのである。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのはイエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろと尋問したが、イエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちはそこにいてイエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。ここに登場するヘロデはイエス様誕生の際に男児虐殺を命じたヘロデ大王の息子であるヘロデ・アンティパスです。で、このヘロデ・アンティパスの弟がヘロデ・アグリッパ一世言われる人物で、今日出てくるアグリッパとベルニケの父であります。 つまり本日登場するアグリッパと言われるのはアグリッパ2世であり、先ほどのルカの23章に登場したヘロデの甥となるわけです。まあ、この2人のユダヤの王は共に無実なのに訴えられている被告、イエス様とパウロそれぞれに興味を抱いて、そして直接向き合っていくのであります。まあ、ルカにおけるヘロデ・アンティパスは自分の尋問に答えようとしないシュエスを前に、祭司や律法学者、自分の兵士たちと一緒になってシュエスをあざけり侮辱します。まあ、訴え出たユダヤ人たちと同じ態度を取るのであります。一方、本日の歌詞において登場するアグリッパ2世とベルニケは清掃して謁見室に入りパウロと向き合います。まあ、ここに彼らの一つの真剣な姿勢を見て取ることができるのではないでしょうか。まあ、皆さんもそうだと思いますけども、服装はその出来事に対するそこに出席しようする姿勢や態度を示す一つの方法であります。場にふさわしい服装とか場をわきまえた服装といったことが言われます。まあ、皆さん礼拝に出席する際の服装に気を使っておられると思うんですけれども、まあ、服装には時代の変化があるので絶対にこうでなければならないといったことは言えませんけれども、紋付き袴やモーニングで礼拝に出席していた信仰の先達がいるということも伝え聞いています。もしかすると皆さんの中でもそういった経験ある方もおられるかもしれません。まあ、少なくとも神様の前に立つという意味で一定の清潔感が求められていたということができると思います。昔日本でも流れていた大草原の小さな家ドラマありますけども、アメリカンドラマでしたけども、あのドラマでですね、よく日曜日に教会礼拝に出席する場面が描かれています。で、みんなですね、あの普段の日常生活とは違う格好で、まあ、あの簡単に言えばおしゃれをしてですね出かけていくということがありました。まあ、でもあれは単純におしゃれだということではなく、やはり神様の前に服装を整えて礼拝に出席するっていう一つの信仰的な応答の表れであります。つまり礼拝を大切にしているということです。まあ、それは、まあ、あの信仰の応答ということでありますけれども、もちろん服装だけを整えれば十分というわけではありませんけれども、まあ、日曜日の礼拝用に服装を整えることがあっても良いのではないかというふうにも思うのです。まあ、アグリッパ2世またベルニケが清掃してこの場に登場しているのは、この取り調べの時を正式な時として認識していることの表れです。まあ、さらに千人隊長たちや町の主だった人々と共に謁見室に入るというふうにあるのは、これは個人的なやり取りではなく公的な出来事であることを意味します。これから行われるパウロとの面談は正式な公的なものであるというわけです。法の秩序の中でパウロの扱いが判断されようとしています。これはパウロを訴え出ているユダヤ人からするとできる限り避けたい状況です。しかし今やフェストスをはじめローマの役人たちの中では、パウロが死刑に当たるような極悪人とは思えないし、そう判断する材料が何一つないことが確認されつつあります。だからこそローマから派遣されているユダヤ総督のフェストスは、ユダヤ人社会の中で生きているユダヤ領主、まあ、ユダヤの王と言われるようなアグリッパ2世の判断を求めてこの場を設定しているのであります。そしてアグリッパ2世もそれを正式な要請として受け止め、それに応えるべき清掃してここに訪れているのです。21節以下で語られるフェストスのアグリッパ2世に向けての言葉一つ一つも、これまでに判明したことを包み隠さずに伝える客観的な言葉であります。まあ、幸いなことにフェストスは役人として公平性を保つことに努めていた人物のようで、ユダヤ人の肩を持つことなく客観的に裁きに関わろうとしていました。25節を見ると現状では彼が死罪に相当するようなことは何もしていないということが私には分かりました、こう断言できるほどパウロの無罪を確信しています。だからこそフェストスは自信を持って 法の秩序の中でこの件を扱うことができるのです。アグリッパ2世に求めているのは、どうやったらユダヤ人が納得する形でパウロを無罪放免することができるのかということだったのではないかと思います。また職務上との事柄として、パウロが皇帝に上訴している以上、パウロを皇帝がいるローマにまで連れて行かなければなりません。しかも皇帝の手を煩わすことになるかもしれないのに、罪名すらない人物を連れて行って裁判にかけるということは皇帝に対して失礼極まり極まりません。そんなことをすればフェストスの立場が危うくなる可能性もあるんです。ローマの役人は階級社会ですから、より良い立場に昇級したいというのはもちろん、降格は何としてでも避けたいと思うのは当然です。そういった個人的な思惑もありながらも、理にかなった形でパウロを皇帝のもとに送り届けようという思いの中で、パウロの弁明が始まっていくのです。そして再びイエス・キリストの十字架の裁判に関わるルカ23章と少し比べてみたいのですが、ヘロデ・アンティパスの尋問に対しては何もお答えにならなかったイエス様の姿がありました。一方、ここでのパウロは自らの言葉で語り始めます。そうすることでアグリッパ2世は相手の語る言葉を聞くことができました。これは決定的な違いだと言えるでしょう。イエス・キリストは沈黙を貫き、十字架の出来事を起こるがままに受け入れられました。理不尽な現実のすべてを受け止めて、神様の救いのご計画を表すために歩んでくださったのです。一方で、パウロがここで懸命に弁明するのも神様のご計画に生きる応答の姿でありました。パウロは23章の11節で、勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならないとの主からの言葉を明確に受け取っています。ここまで振り返っても分かるように、パウロの弁明の場は神の救い、キリストの福音を証しする場として用いられています。自分の無実を証明することは二の次です。パウロは処罰されることを恐れて語っているのではなく、神様の召しに応えて主を証しする、このことのために生きているのであります。それだけはっきりとした証明の言葉を受けているのはもちろん、この後でもパウロの口から語られるように、キリストとの出会いによって変えられたものとしての喜びに満ちた応答の姿であります。たとえ理不尽であろうと、理に合わない状況であろうと、なすべきことを確かに示され、ぶれることなく生き抜いているパウロの姿があるのです。そしてこのぶれない姿勢が伝道の実りをもたらしていくのであります。もちろんこのようなパウロの姿は彼の個人的な努力にかかるわけではありません。当然それも用いられる一つの姿でありますけれども、背後にあって常に働きかけ、主の御心を示し続けてくださる聖霊の働きがあることを私たちは忘れてはなりません。本日共に聞いた詩編50編の言葉を振り返るとき、神に良いものとして認められるのは、神の民を自称しつつその言葉を形骸化してしまうようなエルサレムのユダヤ人なのか、神の救いであるイエス・キリストを述べ伝え神を賛美し続けるパウロなのか、比べるまでもありません。神は福音を語り伝えるパウロを用いてくださいます。たとえ苦難に見舞われたとしても、そのような時すらも神を証しする場へと変えてくださるほどに、すべてを用いてくださいます。整えてくださいます。地上の生活の中で信仰ゆえに受ける理不尽な扱いや理に合わない状況との遭遇があるでしょう。それでも私たちは希望を失わないのです。 なぜならキリスト者にはキリストに習う信仰の歩みがあるからです。他ならぬキリストご自身が十字架の出来事のすべてを受け止め、十字架上での許しを祈り求めてくださいました。何よりも理に合わない状況、理不尽の中を歩み抜いてくださったキリストがおられるのです。このお姿以上に世の理不尽や不合理への良い対応があるということも私たちは知らされているわけであります。またこのようなキリストに習うものとされているクリスチャンであるということを思うときに、キリストはヨハネによる福音書の13章の15節から16節でこのような言葉を語ります。新約聖書の193ページになるかと思います。ヨハネによる福音書の13章の15節から16節、ヨハネによる福音書第13章15節16節、ページ数が誤っておりました。195ページです。ヨハネによる福音書の第13章の15節16節、私があなた方にした通りあなた方もするようにと模範を示したので、はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。私たちにはこれ以上ない模範を示してくださり、どのような場面でもふさわしい主人として先に立ってくださるキリストがおられることを確認してくださるのです。聖書を信仰と生活の誤りなき規範、このようなものとして堅持している私たちの教会であります。どれほどの不合理や理不尽に見舞われたとしても、そこで怯えたり諦めたりするのではなく、キリストを見上げつつ大胆に福音を携えて生きるものとされていくのであります。私たちにはそのためのこの礼拝の時は備えられていますし、自分が要素を覚えた時にはこの教会を祈りの交わりとして頼ればよいのです。教会の交わりは決してそれぞれの心地よさを求めるためにあるのではありません。それぞれの信仰の戦い、困難があったとしても、互いに信仰を持って励まし合い、祈り合って主の御業のために仕えることができる、先に進むことができるためのキリストを頭とした共同体です。自分の弱さを出すことを恐れないでください。祈り合うことをためらわないでください。キリストに習う信仰者の交わりです。イエス様が人々の言葉に耳を傾けてくださるように耳を傾け、イエス様が祈ってくださったように祈り合うのです。そしてイエス様が歩まれたように主の御心にかなった歩みをすることで、神の救いを明かし続けていくのであります。このような歩みを神様は豊かに祝福してくださいます。イエス様を天に上げられたように、私たちも天国への希望を片時も忘れず、地上の歩みを成し遂げていくのであります。私たちのこの教会の交わりが主の御心にかなう群れとして立ち、天国への道筋をまっすぐに歩む、そのような群れとして共に歩んでいくことができますよう祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたの召しに応えて主の日の礼拝に集められ、一週間を始めることが許されますことを感謝いたします。主なる神よ、私たちの地上の歩みには様々な時があります。素直に喜び感謝できる時もあれば、受け入れがたい苦難の中で過ごさなければならない時もあります。時には自らの知恵や力が到底及ばない状況で引き起こされるような理不尽の中に置かれることもあります。それでもなおあなたの救いの御業に希望を抱きます。どうかいついかなる時においても聖霊の導きの中でふさわしい道を歩ませてください。この礼拝から使わされる新しい習慣の歩みの上においても、 あなたの祝福が豊かに注がれますように、聖霊の導きの中であなたの守りのうちに歩んでいくことができますように、守り導いていてください。日々祈り、御言葉に耳を傾けながら、あなたの御心を尋ね求めつつ歩む一巡りとしてください。私たちのこの世界には様々な争いがあります。また様々な災害や苦難が生じております。この世界のすべてのところにおいて、あなたの御心が語られ示され行われますように、そして御言葉のうちに誠の平和と平安等をお与えください。特に様々なところで働く為政者一人一人をあなたの御前にへり下り、そしてあなたの御心にかなうものとして用いてくださいますように。また私たちの交わりの中にあっても、あなたの信じ歩むことが許されていることを感謝いたします。それでもまだ信仰の歩みを共にすることができずにいる方々があることも覚えます。どうかそのような一人一人にあなたとの出会いが与えられ、信仰へと導かれ、この交わりに加えられ、御国に向かっての歩みを一つとすることができますように。また病や老いの中で不安を覚えたり不自由な生活を送っている者があることを覚えます。またその看病にあたる者もあることを覚えます。そのような一人一人を支え励ましてください。どうかあなたのよる平安の中を歩ましてくださいますように。また高齢の方々やさまざまな事情を抱え礼拝に出席をすることに困難を覚えている方々もあります。どうか私たちが祈り合いつつ励ましを持って使いながら、一人一人が皆礼拝の招きに応えることができますように道を示してください。教会学校の働きを顧みてください。教会学校に与えられている生徒保護者にあなたとの出会いが与えられますように、またその働き人一人一人を顧みてください。夏に予定されております各学校、また全国の中高生修行会を祝福してください。あなたが伝道の実りを示してくださいますよう切に祈り願います。臨世するとや社債子どもへの働きも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が与えられますよう、集められている園児保護者職員の一人一人を祝福を持って導いてください。そして礼拝に導いてくださいますように。私どものその愛働き一つ一つを通し、この地域であなたを知らずに過ごしている方々にあなたを伝えるものとして用いられますように。何よりもここに集められている私ども一人一人があなたの御言葉に聞き続ける習慣を歩むことができますようにお導きください。今与えましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。